シティライド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。今日は水の事故防止について高山消防署救急課下山拓也さんにお話を伺います。下山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。夏は海や川、山などアウトドアでのレジャーを楽しむ機会が増える季節です。今回は海水浴や川遊びなど水の事故の注意点を紹介したいと思います。
はい、水の事故と一言で言っても実際にどれほどの件数が起きていて何人の方が亡くなっていてどのような場所で起きているんでしょうか。
はい、令和2年の全国データになりますが、水の事故は1353件、水の事故に遭った人の数は1547人に上っています。
はい、
そのうち722人が亡くなったり行方不明となっています。一旦事故が起きると命に関わる重大事故につながる可能性が非常に高いのが水の事故の特徴です。
はい、
死亡行方不明の発生場所としては1位が海で全体の 50%、 2位が河川で 35% となっています。
はい、かなりの数にちょっと驚いているんですけれども半数が海での事故なんですね。
はい、そうなんです。で
ちなみにどのような場合にこういった事故は起きているんでしょうか。
どのような場合に起きているかを見てみると 31% が魚取りや釣りをしているとき、
はい、
9.3% が水遊び中、 5.4% が水泳中となっています。
はい、
こうした水の事故を防ぐためには海や川などの特徴を理解し危険な場所や行為などを知っておくことが重要となります。
わかりました。こういったことを予防する具体的な予防ポイントありますでしょうか。
はい、高山市には海はありませんが家族や友人と海水浴に出かけることもあると思います。
はい、
まずは海水浴を中心に水の事故に遭わないための注意点を紹介させていただきます。
はい、
まず一つ目は危険な場所には近づかないことです。危険な場所には危険、遊泳禁止などと案内されていることが多いので海岸や海水浴場の掲示や標識などをよく確認しましょう。
はい、
二つ目は健康状態が悪い時やお酒を飲んだ時は泳がないことです。体調が優れない時や睡眠不足の時の水泳、釣りなどは控えましょう。
はい、
また飲酒後や飲酒しながらの水泳、釣りも事故につながりやすく危険ですので絶対にやめましょう。
はい、
三つ目、悪天候の時は海に出ないことです。天候の変化に注意し海が荒れている時や荒れる予報の時には海水浴を中止しましょう。
はい、
四つ目は子供だけで遊ばせないことです。必ず大人が付き添い子供から目を離さないようにしましょう。
はい、
そして最後五つ目ですがライフジャケットの着用です。釣りをする時やボートに乗るときには体のサイズに合ったライフジャケットを必ず着用してください。
わかりました。一つ目、危険な場所には近づかない。二つ目、健康状態が悪いときやお酒を飲んだときは泳がない。
はい、
で三つ目、悪天候のときは海に出ない。四つ目、子供だけで遊ばせない。そして五つ目はライフジャケットの着用ですね。
はい、そうです。
海での事故を予防する五つのポイントはわかりました。続いて河川における予防のポイントを教えてください。
はい、川などのレジャーでは魚取りや釣り、水遊びのほかに河原でのバーベキューなど必ずしも水に入ることを目的としない楽しみ方もあります。そのような川などのレジャーでも毎年のように水の事故が発生しています。特に 子供は河川での事故が多いため、絶対に一人では遊ばせないようにしましょう。具体的にどのような事故かと言いますと、一つ、深みにはまりやすい。二つ、泳ぐ力が少なく流されやすい。三つ、サンダル等が流され追いかけて深みにはまるといった事故があります。
はい、
河川での水難を避けるためには海での予防ポイントに加え、次のことに注意してください。一つ目は、出かける前に天気や川の情報をチェックすることです。
はい、
悪天候が予想されるときには無理をせず中止延期をしましょう。二つ目は、危険を示す掲示板のあるところ、水流が速い深みがあるところは避けましょう。
はい、
そして最後の三つ目は、河原や中州、川幅の狭いところは注意してください。
わかりました。河川における予防のポイント3つ、1つ目は出かける前に天気や川の情報をチェックすること、2つ目は危険を示す掲示板のあるところ、水流が速い深みがあるところは避けるということ、そして3つ目は河川や中州、川幅の狭いところは注意するということですね。
はい、そうです。
夏は自然に触れるレジャーなど楽しみがある反面、自然ならではの危険もあるということですね。
はい、
市民の皆様にも危険を認識し、計画を立てたり行動することが大切なことを理解していただけたのではないでしょうか。下山さん、この他にお伝えしたいことはございますか？
はい、今日中気温は30度近くまで上がっている日もあると思います。
はい、
屋内で汗をかいていなくてもこまめに水分補給をすることを心がけてください。1時間にコップ1杯の水を飲むことを習慣にしていただくことで、熱中症、脳卒中、心筋梗塞等の予防につながります。
はい、
そして万が一今述べた病気が身近な人や周囲で発症したら、直ちに救急車の要請をしてください。そして反応もなくて呼吸もしていないかもしれないと判断に迷ったら、一時救命処置として市民の方、現場に居合わせた人に心肺蘇生法を行っていただきたいです。
はい、
突然そのような場面に遭遇しても落ち着いて行動できるか不安だと思います。そこで高山市消防本部が行っている応急手当救命講習のご案内を最後にさせてください。
はい、お願いします。
短時間で学ぶことができる45分や90分といった入門コース、今回の内容でも紹介した水の事故、熱中症対策等の講義も可能な一般救命講習、修了証が発行されます普通救命講習、小児や新生児の内容に特化したものもあります。
はい、
詳細につきましては高山市消防本部の救急課までお問い合わせいただければと思います。
はい、こういう応急手当救命講習、いろんなコースがあるんですね。
はい、
短時間で学ぶことができる入門コース、また水の事故や熱中症対応などの講義も可能な一般救命講習、そして修了証が発行される普通救命講習、小児や新生児の内容に特化した、まあ、いろんなバラエティに富んだ救命講習、まあ、対象により様々な種類があるということを教えていただきました。それではお問い合わせ先番号を教えていただけますか？
はい、高山消防署救急官の連絡先については0577-320119 になります。
繰り返しお伝えします。高山消防署0577-320119 0577-320119までお願いします。今日は救急科の下山拓也さんにお越しいただき、水の事故防止についてお話を伺いました。下山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。